藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、今日は51回目ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。では加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速なんですけれども、今日の質問の方に入っていきたいと思うんですが、今日の質問は東京都在住の40代女性でエステサロンを経営している方からのご質問になります。私は東京でエステサロンを経営している40歳の女性です。お店は都心からほど近い駅周辺の住宅街にある普通のマンションの一室ですが、建物の事情で看板は出せません。来店者には予約時にお知らせしています。開業して11年目になりますが、今のお客様のほとんどがご近所の方で、その半数は6年から7年ぐらい通ってくださっています。年齢的には30代から40代の方が多く、主婦や OL の方それぞれ半々ぐらいです。もともとはフェイシャルメインのお店にしたかったのですが、開店当初からまつげパーマのお客様が多く、今ではまつげパーマ専門店のような状態になってしまいました。しかし美容師免許を持たないまつげパーマは違法となるため、やむを得ず辞めることにしました。お客様アンケートを取りましたが、まつげパーマ以外に興味のある方は少なく、フェイシャル目的のお客様は全体の 17% で、その半数はまつげパーマのついでにやっている状況です。フェイシャルは若返り小顔のコースを得意としていて、お試しで効果を実感してくださった40代から50代の方には続けてきていただけることが多いです。今後はフェイシャルの集客をしていかねばいけないと思い、マーケティングの勉強をしたり、チラシを作ったり修正しながら4000枚ほどポスティングをしましたが、全く反響がありませんでした。最近ニュースレターやメルマガも始めましたが、まつげパーマのお客様に出してもフェイシャルで通ってもらえないと意味がないのではと思ってしまいます。売り込みの少ないニュースレターをポスティングしたら反響はあるのでしょうか。金銭的な余裕もなく、どうしていいか分からず困っています。何か良いアドバイスがあればお願いしますということなんですが。
はい、わかりました。
かなりこう細かく、
そうですね、
はい、書いてくれ
てますね。まあ、具体的なね、質問をしていただけますと具体的な回答をしやすいもんですからね。
そうですね、
まあ、参考にしていただければと思うんですけども、はい、まあ、これは簡単ですね。
はい、
まあ、普通の集客で、はい、まあ、弊社が、私がね、進めております USP マーケティングっていうそのものをやっていただければ、
ズバリの
デ
ータですね。
はい、はい、そうですね。
はい、
で、その、じゃあ、実践でやる場合にはどうしたらいいかというお話を具体的にアドバイスしたいんですけども、
はい、
まあ、このフェイシャル目的のお客様は全体の 17% しかないってまず取るか、
なるほど、
まず 17% もいるっていう取るかですよね。
それ大事ですね。最初の加藤さんがよく見立ての部分で、
はいはいはい、なのでまず、はい、まあ、まつげパーマは問題があるということなので、これは法を犯してはいけないと思います、まあ、当然やってはいけないんですが、
はい、
フェイシャル目的のお客様は全体の 17% というですね、
はい、
売上を構成するまず、まあ、約 20% 弱に、まあ、まず、はい、フォーカスするっていうことが、最初のステップですね。
はい、
そしてここのまず分析をするわけなんですね。じゃあフェイシャルといっても具体的に、まあ、この方がおっしゃってる得意のコースの若返り小顔のコースが、
はい、
何パーセントなのかと、
うん、まずフェイシャルは全体の 17% その 17% に対して、
はい、
若返りのコースの人、小顔のコースの人、それの割合を見るということですね。
まあ、 フェイシャルってごめんなさい、コースってそのまあ大体それに集約されるんだったらそれでいいんですけど、まあ、はい、あの具体的にちょっと中にはねレアケースの場合もあったりとかするかもしれない、ちょっとそこをね、
はい、
どういう目的で、既存のお客さんで構いませんので、
はい、
このフェイシャルコースをね選んでいただくかっていう理由は、一度リサーチされることをお勧めします。
まあ、加藤さんがいつも言われる、はい、どうしてうちを選んでくれたのか、
はい、
でどうしてうちでフェイシャルをしてくれてるんですかということを、長く通ってるお客さんが多いということですから、
うちを選んでくれたっていうのは、
はい、
もうその次のもうちょっと次の段階で、
はい、
どうしてこのコースだったのかっていうところですね。
どうしてこのコース、
ええ、
まあ、小顔なら小顔のコースを選んだのか、若返りなら若返りのコースを選んだのかっていうことですね。
それをされるといいと思います。
はい、
でもう一つ、こういったことに関して聞いていただきたいヒアリングの方法、なぜ似たようなコースがありこのコースだったのかとか、
はい、
なぜ似たような、お店がある、お店っていうかそういうサービス店がある、ある中でうちだったのかっていうのを聞いてってもらって、
はい、
もう一つありまして、
はい、
なぜこのタイミングだったのか、
あ、なぜ今だったのか、
今だったのか、
なるほど、
なぜこの小顔のしたいと思ったのですか、はい、
そうするとちょっと古いお客様はもう10年やられてるということなんで、はい、もう忘れてらっしゃると思うんですけども、
そうです、
一番最近のお客様に、
はいはい、
なぜ今このタイミングでうちに来てくださったのかっていう時期を聞くってことです。
そうです、はい、フェイシャルのコースを選ばれたのかっていうことを聞くってことですね、
はい、
例えば、3月ですね、
はい、
3月前半に小顔のコースをやりたいんだって言われた方にそういう質問をしていったとしますね、
はい、
なぜこのタイミングでそのフェイシャルのコースを、小顔コースを選ばれたんですか、
はい、
っていうふうに聞いてみるわけですよ。そうするとやっぱり理由が出てくるんですよね。例えばじゃあ人前でなんか話さないといけない、人前に出る機会が、まあ、春のそういう行事だとなんですかね、
もう、
ま
あ、お子さんがいらっしゃれば、まあ、卒業式とか入学式とか、
まあ、
そういうお母さんが行かれるイベントごともやっぱ多いですよね。
はい、OL とかの方でしたら、まあ、新しい人たちと出会うだとかですね。
そうですね、
まあ、そういったきっかけがあるはずなんですよ、
うんうんうんうん、
じゃないと何も人って 動きたくない生き物
なので、なるほどそういうちょっと人前に出たり人が集まるところに行くから、ちょっとこのタイミングでお肌の手入れをしときたい、例えばそういうニーズが今の時期だとはあるんじゃないかと、
はい、はい、多分時期の属性によっていろいろあります、
はい、
なんでそのまあいろいろヒアリングしていくと、母なるほどなと、こういうきっかけのタイミングにこうなんていうのかね、やりたいんだっていうふ
う
に思うわけですよ、まあ鉄板の多分ものがあると思いますね。
なるほど、
はい、
なんか新規のお客様が来るにしてもその時期が固まりがあるんじゃないかっていうことですね、
はい、でそのそれを分かった上で、なぜ似たような店が中でうちなのかっていうとこと、
はい、
そのタイミングに合わせて打ち出していく売りのメッセージというかね、
はい、
キャッチコピーを考えていただいて、まず販促物をやっていただくっていうのが、まず、
じゃあここでポスティングを4000枚したけど全く反響がない、それは例えば、
うん、
入学式、まあもう入学式はちょっと間に合わないかもわからないんですけれども、はい、
そうです、
まあ入学式を控えてるお母さんへとか、
そうです、
まあそんなメッセージが刺さるメッセージになってくるということですね、
はい、はい、なんで私はエステサロンのそのパターンはごめんなさい、まだ存じ上げてないんですが、
はい、
いつもこのような質問で出していくんですけれども、
はい、
塾なんかはもう鉄板で決まっているわけですね。
そうですね、
塾業界は。
そうですね、
はい、
はい、
もう夏季講座の前とか冬冬季講座の前だとかね、
はい、
もう鉄板のタイミングっていうのきっかけは決まってますので、
はい、
まあ、そういったものがある程度女性の中にもあると私は思っていますので、
なるほど、
それを聞き出して販促物に落とすっていうのが基本です、
はい、そうすると今の既存のお客様がいらっしゃるわけなんで、
はい、
既存のお客様に対して3つの質問をしなさいということですね、
まあ、そうですね、
はいはい、なぜ今なのか、
はい、
なぜこのメニューなのか、
はい、
なぜ当店なのか、
はい、
その3つを聞きなさいということですね。
そうすると必ず偏りが出てくると思いますので、
はい、
その偏りで、大きな塊に対して反則物の切り口として出していくっていうのが 基本で
ございます、はい、そのターゲットに対してその属性のお客様に対して呼びかける
そうです、
はい
はい、なのでまずここでポスティングはされたということでしたが反響はゼロでしたってことなんですが、はい、まずポスティングに関してはそのポスティングを反則物のですね内容の精度は疑わざるを得ないですね。
内容の精
度要は4000分の0なので、
ええ、
ちょっと反則の物の内容があ
中身ですね、ええ、はい。
まずもう一遍やり直した方がいいと思いますね、はい、ということですね。
だからその前に今の質問をして
リサーチです。
属性をこう明確にしてからそれからまあチラシを作った方がいいということですね。
そうですね、はい、
はい。
それで今度はあとやり方の話になってきますのでは
い、
まあ、媒体というかやり方ですね。反則の方法の多分効果性の高いものと精度の問題になってきますので、
はいはい、
その場合においてはまずそうですねお金があまりかけられないということですので、
はい、
まずはそれこそ斉藤さんどうですかね。ウェブ上でやれることっていうのはいくらでもありますよね。
そうですね、まあ、この方があの書くということができるんであれば、まあ、ブログとかも全然無料でもできますし、うん、まあ、それこそ今 LINE でも無料で始められますので、
はい、
あると思いますし、それこそあの以前の事例だったと思うんですが、加藤さんがあの独立される時お手伝いされた美容室さんの事例のように、
はい、
自分でチラシを作って手配りっていうのも全然ありだと思いますね。うんうん、
スマホが主戦場になるのかな、もう
ですね、うん、今エステだとおそらく7割はスマホ経由のアクセスになると思います。
ちょっと余談ですけど4月21でしたっけ、
はい、
Google のあの、アルゴリズムがまた変わりましてスマホの対応してるサイトっていうのを優先するっていうね、
はい、というか、まあ、スマホ対応してなくとないと
落ちるってことですね、
落としちゃうよという。
そうですね、
はい、
そういったことがありますので、スマホ対応のサイトを無料で作れるそういうツールっていうかやり方はいっぱいありますよね。
はい。
ジムドゥでしたっけ？
はい。ジンドゥです、ね。
ジンドゥ。
はい。
ジンドゥというね、
はい、
仕組みがありますので、そういったもので、サイトを作ると、そういった自分たちの売りを作ると、あれはスマホも対応してますし、普通の PC 用のパソコン用のサイトも対応してくれる。
そうですね、
サイトが作れますので、
はい、
しかも無料で作れますよね。
無料でもできます。まあ、有料版も1ヶ月1000円ぐらいですので、
あ、なるほど、
はい、
まあ、そういったものでやはり情報発信はしていくべきですね。
そうですね、
はい、
まあ、人類は非常に簡単で使いやすいんですけれど、どうしてもやっぱりあの SEO 効果が発揮するまで少し内容をこう更新して書いていかないといけないということがあるので、それもやりつつ、まあ、早いのは加藤さんおっしゃったミニコミ誌だとか、
うん、
ポスティングだとか、やっぱ紙ツールが早いと思いますね。
はい、そうですね、
はい、
まあ、紙リアルと、まあ、ウェブと分けるということになりますけど、紙はポスティング、
はい、
もう一度やり直してみる、はい、まあ、大体 4,5,000 部でテストしてっていいと思いますけどね、
はい、
それから、フリーペーパーね、
はい、
小さい広告から試していくといいですよね。
そうですね、フリーペーパーも地元版のホットペッパーとか大手じゃなくて地域限定版みたいなやつは割と安く出せるのもありますよね。
そちらの方でもまたタイミングとですね、
はい、
競合が言えないような主張ですね、売りをリサーチしてもらったその2つの切り口で打ち出していくっていうのがポイントですね、
はい、ですからウェブはウェブでやりつつ、まあ、紙と両面でやった方がいいですよね。
そうですね、
はい、
ウェブは人流と、
はい、
まあ、あとは既存客は特に LINE とかでいいんですかね。
LINE がハマると思いますね、この、 属性ってお客様の年代ですとね。
そうですね、
はい、
で LINE はまあ既存客に対してのアプローチになるかと思いますので、
はい、
LINE というのはじゃあまつげパーマでまあ来ていただいた既存のお客さんにまあ友達になっていただきまして、
はい、
これもここに着目してもらいたいんですけども、
はい、
まつげパーマのお客様だった方が、
はい、
フェイシャルコースを取った方も中にはいるというふうなことをね、
そうですね、
聞きましたので、
はい、
その方にまた質問をしていってほしいんですよね、
うん、
まつげパーマから入ってきてフェイシャルも、受けているお客さんに限って、
うんうん、
同様の質問をして、なぜ まつげコースから小顔のねコースに行かれたんですかとかですね、まあ、そういった、まあ、さっきのきっかけのまた質問が必要だと思うんですけども、
はい、
そういった人に対して LINE で、 LINE はもう無料なのでアプローチできますんで、LINE でそういったまつげコースだった人がフェイシャルに行く理由とかですね、はい、そういったものを、まあ、オファーしていくというか、
はい、
そういう形でされるといいんじゃないかなと。
そうですね、
思いますね、
はい。まあ、あのフェイシャルのお試しメニューというかお試しコースというのを作ってオファーされる、非常にいいと思いますね。
なんで、すごいね、私やってることは、
はい、
今起こってうまくいってることをにフォーカスして、もっとそれを広くしていきましょうっていうね、シンプルに言うとそういうことなんですよ。
なかなか自分で自分のことっていうのが、うん、こう分かりづらいっていうか見えなくなっちゃいますので、うん、まあ、この方もちょっとメインのメニューだったまつげパーマーができなくなっちゃったんでどうしようということで思われてるんですよ ね、
はい、
でも加藤さんが言われるように必ず何か他にその目があるので、
はい、ありますね、
はい、でそこに着目してそこを伸ばしていくっていうことですね。はい、じゃあぜひ今の3つの質問をしていただいてですね、でそのヒアリングに基づいてニュースレターとかポスティングのようなチラシを作っていただければきっと反響が出てくるんじゃないかと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ加藤さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元昭、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。